ニッポン放送ポッドキャストステーション、
3月19日火曜日、時刻は午後3時半を回りました。 FM93AM1242 日本放送をラジオでお聞きの皆さん、こんにちは、辛坊治郎です。
パソコン、スマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは、日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで、辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。
嬉しいわ、
あら、
春になってとても嬉しいわ、先週末大阪に帰っていて、つくづく、はい、春というのは素晴らしいなとこう思ったのでございますよ。ただまあ若干の悩みも生じたのでございますけどね、はい、週末私が、船を止めている大阪南部のヨットハーバーに、まあ、いろんな作業をしに行ったところ、ワカメがですね、うちの船およびうちの船を係留している浮桟橋にびっしりこう生えてるわけですよ、ね、ワカメが、はい、別にワカメってあの三陸とか寒い方の海ばっかりじゃありませんから、まあ関西でも淡路島のワカメとかすごい有名ですから。ところがですね、これ取って食べたらうまいのは分かっているんだけれども、あの海底の定着物っていうやつはほとんどの日本の周辺の海域では漁業権の対象になってるんです。
あ、そうなんですか。
だから釣りで普通に釣り糸立ててじゃない、釣り糸垂れて魚釣る分には構わないんだけれども、それがね非常に曖昧でいい加減だと思うのは、私のヨットハーバーではですね、トローリングって言って船でこうあの糸引っ張る、あれ違法のはずですよ確か。トローリングってダメなんですよ、あれ漁業権がいるんですね。トローリングはダメなんですけども、引っ張っちゃダメなんですけども、普通に釣り竿で糸垂れてる限りは船の上から釣っても、陸から釣っても合法なんです。ところが海底の定着物、代表的なので言うとサザエだとか、アワビだとか海藻類ですね、そういうのは漁業権の対象になってますから、
じゃあ勝手に取っちゃいけない、
取っちゃダメですよそれ、犯罪ですよそれ。
あ、そうなんですか、
は
い、
ところがですね、それは知識として知ってるわけです。ただし、まあ、大阪湾っていうのは微妙なところがあってですね、一部漁業権の設定してされていないところも若干は残ってるんだけども、まあ、大半の海域は漁業権設定されてますから、海水浴場の横の岩みたいなところに生えてるワカメ取るとダメなんですよこれ、はい、厳密に言うと違法ですから。捕まります、
はい、
厳密に言わなくても違法です、ダメです、だから伊勢エビなんか論外ですけどね、伊勢エビ不思議ですね、魚釣る分にはいいんだけれども、アワビだとかサザエだとかもう一発で捕まります、あんなものは。でワカメもワカメはまあそんなにお金が張るんじゃないんだけれども、あれは一応海底の定着物という漁業権の対象物ですから、ダメなんですが、生えてんのがうちの船なんだよどう思うこれ。
あ、それ
うちの船に生えてるワカメを俺が取って食うのは違法か。
まあ、でも置かせてもらってる船なんですね。
だからいや置かせてもらってるって言ったら俺の船だし、
いやまあそう
俺が使ってる浮桟橋だし、それ金払ってるし使用料。
あ、なるほど、
ね、俺の使用料、俺が金払ってる浮桟橋に生えてるワカメ俺が取って食ったらダメなのかと、微妙なんですね、わからないんです、判断つかないんですよ。おそらくダメなんじゃないかなと思うんだけど、ただこの日本中に設定されてる漁業権っていうのもですね、なんかいやもう江戸時代から続く既得権益みたいなところがあって、そういうのがやっぱりね、海岸線の日本の開発を妨げてるところはすごく大きいわけですよ。どこ開発しようと思っても漁業権設定されてますから、そこ開発しようと思うとえっちこっちにお金ばらまいて許可取ってっていうことが必要になるんで、ただまあその話は一旦、だから日本みたいに全部360度海に囲まれてるんだけど、ね、マリンレジャーが発達しないのは、その漁業権の縛りが厳しすぎて、だからプレジャーボートなんかにとっては極めて厳しい国なもんですから、なかなかね、西側先進国ヨーロッパの国のようにマリンレジャーが発達しなかったのは、もうそれが非常に大きな理由だとは思いますが、その話は一旦横へ置いといて、さあ、はい、ワカメですよ、
はいはい、
うまそうなんですね。
そうですか。
でまあうちの船にくっついてる分ぐらいは俺のもんだろうと。
お
ここで別にラジオ公共の電波を使って撮ったとまでは言いませんけれど、はいはい、結論から言うとですね、うん、これをですね、うん、煮えたぎったお鍋の中に湯通しすると、うん、その瞬間に実に美しい緑色にさーっと色が変わるんです。
不思議ですよね。
あれ不思議なんですね。だからよく東北の三陸海岸沿いのホテルとか旅館に泊まると、はいはい、わかめのしゃぶしゃぶっていうのが晩飯のコースに出てきまして、なんか黒い茶色い、茶色くないな、まあ深い緑色の黒っぽい物体がニュルニュルしたものがこうなんか器に入れて出てくるんだけど、それをですねさっと湯通しした瞬間に、まあ、見事な緑色に変わるんですね。これをですねちょっと七味唐辛子かなんかを振りかけたポン酢かなんかでくれるうまいのよ、うちの船にくっついてるやつだからタダですからねこれ春は豊かだなと思いながら、週末ジョギングをしておりました、はいはい、このジョギングの結果何が起きたかというと、昨日からの腰痛ですね、まあ、昨日お伝えしたように久しぶりに近所ジョギングしたんで、ねね、縦でどうもやっぱりね腰に負担がかかる、着地するとき結構な勢いで着地しますからね、走るという行為は
体を支えてますし、
だから、まあ、ある程度の年になってくると走るとですね、やっぱりいろんなところに翌日ダメージが出たりなんかするわけで、私なんか典型的で久しぶりに本当に何ヶ月かぶりに近隣ジョギングしたら適面翌日昨日腰が痛くなって、昨日あれからただのマッサージ機でマッス揉んでもらいましてですね
ただのね、はい、椅子ですか、
うん、だから要するに、スーパー銭湯でお金入れなくても、これスーパー銭湯によるんですけれども、お金入れずに座れるようなものが置いてあるところあるんです、ね、で1台しか置いてない場合は私遠慮してですね、うん、もう最短コースであげるんですが、2台設置してあって、はい、誰も使ってないで使ってない状態で1台空いてる場合には、まあ、まあ私が一つを占拠して使っていても誰の迷惑にもならないわけ、使いたい人は横に来て使えばいいわけですから、
空いてるんですもんね、
これで15分コースで腰を揉んでもらいましたとさ、だいぶ楽になりました
よかったじゃない
ですか。聞きますね今の全自動マッサージ機っちゅうやつは、
ね、よくできてるんです
よね。よくできてますよね。だって腰も揉みながら手とか足とか押してくれますからね、
うん、そうそうそう、なんか本当にいろんな方法でね
ただ私ああいうところが割と気持ち悪いタイプなので、
みんなが座る、
それ専用の、使い捨ての旅みたいな飛行機の中で、はいはい、もらうやつあるじゃないですか、飛行機でも国際線のビジネスクラスに人の金で乗った時にもらうやつをカバンの中に詰め込んで持って帰ってやってるようなやつがあるじゃないですか、使い捨ての旅みたいなやつを足に履いて、木綿のこれも昔テレビがフィルムで編集してた時代に編集マンの人は薄い白い手袋をしてたんです。フィルム直接触ると指紋がつきますから。でこれが後にですね、ビデオの時代になってくるとフィルムがなくなってくるわけですよ。ところがストックのその木綿の手袋というのが大量に余ってたやつを、その編集の人にその木綿の手袋もう使わないですよね、もう使わないよって、どうするんですか、さあ別に誰も使わないんじゃないかって、いただけますかねって言ったら大量にもらったことがありました
何でももら
う、そのストック品があって、木綿の白い手袋をして、長袖のトレーナーを着て、長袖の、スウェットを履いて、それにただでもらった、薄い
全部ただ
あれだとね、だからなんかほらそれで本当にね水虫等の感染が防止できるのかどうか知りませんけれども、
はいはい、気持ち的に、
気持ち的に直接なんか触れると嫌じゃないですか、これを両手両足をこう差し込んでですね15分間これ実に気持ちいいのでございますよ
それは良かったですよ。
で、はい、ちょっとは良くなったんでありますが、論点はそこではなくて、その原因になった近所をジョギングしていたところ、
はい、
この時期は素晴らしいですね。ソメイヨシノはまだうちの近所は、つぼみも膨らんでない感じ、まだつぼみ硬いよねって感じなんですが、ソメイヨシノじゃない桜によく似た植物が結構たくさんあるんですよ、紅葉スモモとかいろんなもんがありますが、そういうのがね、ソメイヨシノよりも早いもんですから結構咲いてたりなんかして、わあだいぶピンクの花も街目立つようになったよねって言って、ほんでいつも河川敷走るんですが、河川敷の土手のところがもう黄色一面の黄色ですよ、西洋からしな、だからいわゆる菜の花みたいな、はい、みんな同じ種類ですから西洋からしなという名前がついていようが、厳密に言うと西洋からしななんですが、日本人の語感から言うとあれは菜の花じゃないですか、
菜の花ですよ、
菜の花というと 八百屋で買うというイメージですよね。ただし西洋からしながもう土手一面に生えてるわけですよ。
またそれ欲しくなっちゃったんですね。
あの内緒ですよ、内緒ですが、はい、ジョギングしながらちょっとずつつまんで、ジョギングが終わる頃には手の中にいっぱい黄色い花束抱えて、聖火のように黄色い花束を抱えて走っておりましたとさ、それをですね、はい、お鍋にうちのかみさんがものすごいでかい鍋にお湯をいっぱい沸かそうとするから、ちょっと待ってと、そんなにお湯を沸かすのに一体いくら金がかかるんだと、ふざけんなと、
そんなこと言われる、
とにかく水はな、下から5ミリでいい、下から5ミリ鍋に入れて、その5ミリを沸騰さすに際して、はい、茎の硬いところを5センチぐらいザーッと切ったやつをザー下に並べるわけですよ、その上に柔らかい花の部分は水に浸からない状態で上に置いて蓋をすると蒸す状態。
なるほどね。
これで十分ですから。
なるほど、
ね。鍋いっぱいのお湯沸かそうと思うと、どんだけガス代かかんだって話なんだけど、5ミリのお湯ならすぐ沸きますから。
まあ、そうですよね。
硬い部分は、そのお湯の中に沈んでる状況ですから、私、これはですね、
なるほど、
ブロッコリーを茹でるので編み出しましてね。
もう、ケチの中にもこう知識があるっていうんですか、なんていうんですか。
ケチ言うな !SDGs じゃ、
いや、そうですか。
それで、やっぱりね、よく選ばなくてはいけません、同じように見えてもすっごい茎の硬いのがもうあります。シーズン始めは柔らかいんですが、だんだんこう春が深まってくると、茎が硬くなってくるんですが、最後はもう食べられなくなるんですが、今がね微妙なボーダーラインですね、うちの近所の西洋からしな君は。おいで、よく選びながら柔らかいのを選ぶんだけれども、やっぱり硬いのが混じってるんだけども、基本的にあの、片手でギュッと握っていっぱいぐらいのかなりの量をもうね、採取してまいりましたので、大きな鍋にいっぱいになるわけです。
あ、美味しいですよね今の時期のね、
ところが噂によると西洋からしなは、あまり大量に食べるとどうもお腹を壊すんじゃないか説があって、
そういう
敵面でした。
あ、そうなの。
まあいいです。だからこれ、まあ、あの柔らかい美味しいところだけをピックアップして、小さな小鉢に小皿に入れて、これもそうそう、ポン酢、まあ、うちなんか軽くポン酢かけるだけ
で、ポン酢もね、美味しいですね、
大変美味しいですね、わかめただ、菜の花のようなものただ、春は豊かだ。日本の春は本当に豊かだなと。
ああ、もうそれ肌で感じる春、
ね、食卓見たら、金かかってるもんがないぞこれは。
辛坊さんはご自宅でもこの東京のうちでもね、うまい具合にね、お金かけないでね、食生活ね、
ありがとうございます
過ごしてますよね。
それでもね、食べたいもの好きなものを食べてますから、食べたいもの好きなものをお腹いっぱい食べて、まあ多少お腹は壊すにしてもそれでも
いや、
以上、日本の春は豊かだということが私の話の趣旨でございました。
まあ、でもね、やたらめったで何でも取っていってもじゃ
ないですか。そういえばね、ただで思い出しましたけどね、この間からあの歯ブラシ変えてない話をしたらですね、なんかいろんな方から歯ブラシが送られてきまして、いつもの常連さんの絵手紙の方から、2本目の歯ブラシが送られてきたと同時に、大阪方面からですね、なんか太陽電池を使って、歯ブラシの先になんか電子なんかそういうのを発生させて、
ね、
すごい高級そうな歯ブラシが届きましてですね、本当に使わせていただきますけれども、
大丈夫ですよ辛坊さん、
ね、
歯ブラシぐらい買えるんで、
今回皆さんに避難をされたんで、自宅の歯ブラシを取り替えたところ、結論です。
はい、
やっぱり長年慣れた歯ブラシがいいわ。あのね、新しい歯ブラシ、まあ、多分ね、家にあったやつそのまま使ったからなんだと思いますけどね、あの普通って書いてあるんだけど、やっぱり私が使うと感覚的に硬いんですよ。私硬い歯ブラシダメなんです。
じゃあ
ものすごく細くて柔らかいやつでそーっと磨くのが私の流儀なもんでございますから、だけどもういっぺん変えちゃったんで、またこれ5年間変えられないのかと思ったらですね、
だから一月ぐらいで変えた方がいいってこの間の先生おっしゃってましたよね。
先言ってください、
さあズームそこまで言うか。この後は昨日の夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュお送りします。で、4時台は2023年のネット不正送金87億円超えということで過去最悪になったというニュースにつきまして、 IT ジャーナリストの三上洋さんに伺います。5時台は日銀がマイナス金利を解除、17年ぶりの利上げというニュースにズームしていきます。 さあ番組ではラジオの前のあなたからのご意見お待ちしております。そしてエンディングでお届けするズームオンミュージックリクエスト、あなたの選んだ一曲をお届けいたしますが、今日のお題は
日本の春は豊かだなと感じた時に聞きたい曲。
日本の春は豊かだなと感じた時に聞きたい曲、いいですね。なんかこう幅広いこう曲が選べそうです。
キャンディーズは除く、
春一番除く、はい、
もう一番に多くの我々世代は
まあね、春といえば、
石破茂みたいな、なんかそういう連想がすごい、ね、連想ゲームが頭の中で起きてしまいますので、
じゃあ春一番のぞくでお願いします。選曲の理由も書いて送ってください。メールで送ってくださる方は zoom@1242.com、 X で参加される方はハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでお願いします。お待ちしております。では続いて、ガイタメ .com プレゼンツマーケットインフォメーションです。東京株式市場日経平均株価は、昨日と比べて263円16銭高い4万3円60銭で取引を終えました。トピックスは昨日と比べて 28.98 ポイント高い 2750.97 で取引を終えました。円相場は昨日から1円以上の円安ドル高が進んで1ドル150円30銭付近で取引されています。東京市場の円相場は2週間ぶりに150円台へ下落する展開となりました。日銀がマイナス金利の解除などを決定しましたが、事前の観測報道通りだったため材料出尽くしとの見方から円売りが優勢となりました。現在日銀の植田総裁による記者会見が行われておりまして、市場の関心は今後の利上げの経路に関する総裁の発言に向けられています。また明日20日にはアメリカ連邦公開市場委員会が金融政策の発表を行います。円相場は日米の金融政策を吟味しつつ落ち着きどころを探ることになりそうです。以上、ガイタメ .com プレゼンツマーケットインフォメーションでした。ズームそこまで言うか、ここからは昨日の夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュです。日銀は今日2日目の金融政策決定会合を開き、マイナス金利政策を解除するなど大規模な金融緩和の見直しを決定しました。2007年以来およそ17年ぶりの利上げとなります。ロシア中央選挙管理委員会は昨日、大統領選挙の開票作業が終わり、当選したプーチン大統領の得票数が7627万票を超えたと公式ウェブサイトで発表しました。アメリカのバイデン大統領は昨日、イスラエルのネタニヤフ首相と電話会談し、イスラエル軍によるパレスチナ自治区ガザ最南部ラファへの地上侵攻計画に深い懸念を表明しました。代替案を協議するため、イスラエル政府の代表団をワシントンに数日中に派遣するよう要請しました。自民党は派閥の政治資金パーティー裏金事件を受け、安倍派・二階派の議員およそ80人を4月上旬にも一斉処分する方向で調整に入りました。党が定める処分で最も重い除名と、それに次ぐ離党勧告は見送ります。政府は今日、子どもと接する仕事に就く人の性犯罪歴を確認する日本版 DBS 創設法案を閣議決定しました。子どもを性被害から守るため、学校や保育所、国が認定した学習塾などに確認を義務付けます。自民党の合同会議は昨日、外国人労働者を中長期的に受け入れる特定技能制度の対象に、バスやトラック運転手などの自動車運送業、鉄道、林業、木材産業の4分野を追加する政府方針を了承しました。教員不足解消策を話し合う中央教育審議会は今日、教員になった教職大学院修了者を中心に、大学院在籍中に貸与された奨学金の返済を免除する制度の導入を求める提言をまとめました。 文部科学省が制度設計に着手し、2025年春の新卒採用教員から適用する方針です。福岡市の私立中学校が高校受験の願書提出期限を勘違いし、生徒3人が受験できなかった問題で、高校側が後日受験機会を設けたことが分かりました。生徒に落ち度がないことを考慮したということで、実際に生徒3人が受験したかについては公表を控えるとしています。そこま
で言うか。一番最後のニュースね、ちょっと前にワイドショー等で話題になってましたけれども、はい、受験するに際して個人で願書を出すのはやめてくれと、学校ごとに中学校ごとにまとめて願書を出してくれと、はい、ところがそのまとめるべき中学校の側が生徒から願書は預かったんだけれども提出する日を間違ってて3人分、提出できなかったんで遅れちゃったんで受験できなくなりましたと。その子どもたちは言われた通り中学校に願書出してんのに受けられないのはこれはおかしいだろうっていう、まあ世論の高まりを受けて変更して一応受けてもいいよということになりましたという話なんだけど、当たり前だろうと。やっぱりいかにね、この現場の大人たちがマニュアル通りでものを考えなくなっちゃってるかっていう、なんか大人の側の質の低下っていうのを如実に浮き彫りにしたかなと。ちょっと考えりゃさ、これでその受験機会を奪うっていうのがどのくらい大きな罪なのかってわかるだろ普通。それはどうしてこんなアホがおるんだ世の中にはと私はつくづくそう思いました。一つ前です。同じ教育つながりで、教員先生が不足してるんで、今後は先生になった人にを対象に奨学金の返済免除するような制度を導入するぞと。まあこれ教員になった人だけじゃなくて、やっぱりね、莫大な借金を抱えて社会に出なきゃいけない子どもたちって、なんかやっぱりもっと大きな網で救済してやらないといけないんじゃないかなという気が私は素朴にいたします。ちなみに学校の先生って普通の公務員よりは今若干給料は高くなってるんですよ。これは制度改革が行われましたね、はい、学校の先生の質を高めましょうみたいな話になった時に、じゃあ普通の公務員で同じ年齢で見た時、同じ資格で見た時よりも若干先生の方が給料高いというような制度を作ったんだけれども、それだけじゃどうにもならなくて、でこの傾向は今後日本の景気が、今日は冒頭で日銀の金融政策決定会合っていうのが、このニュースは5時台に詳しくやりますので、はい、ここでは話しませんけれども、まあ、今後いろんな理由で日本の景気が良くなってきた時に、やっぱりますます今景気が悪かったから、じゃあ公務員学校の先生って言ってた人たちが いなくなる可能性がありますから、
はい、
今後この傾向はよっぽど本気で手当てしないといい先生の確保は難しいと思います。
ズームフラッシュでした。
3月19日火曜日、時刻は午後4時、まもなく4分になるところです。東京有楽町日本放送第3スタジオから辛坊治郎と
増山さやかでお送りしています。ズームそこまで言うか。辛坊さんがね、菜の花を少ないお湯でこう茹でたという話ありましたが、はいはい、東京都の田代正足さんはですね、うちの妻は水とガス代の節約のため、乾麺のそばやパスタを茹でるとき、フライパンで少ないお湯で茹でています。やっぱりたっぷりのお湯で茹でた方が美味しいですね。怖くて黙って食べてますけどって、この方はね、
いや私ね、確かにイタリア人に聞いたら、やっぱりね、パスタは、かなり塩分の濃いたっぷりのお湯で茹でろというのが一つ、イタリア流らしいですよ、はいはい、ただね、私太平洋横断中にパスタ持ってったんですが、やっぱ水と真水も、それから燃料も節約しないといけないとい う、もう極端な状況下に置かれて、はい、でもパスタが割と便利なんですね、うんうん、パスタって出来合いのパスタソースみたいなやつかけるだけで食べられますから、
はい、
それで結構パスタは多用したんですが、その時にはやっぱりフライパン使いました。
もう本当に少ないお水で、
もうフライパンに薄い湯を張って、で最近流行ってんのが、水で戻してから最後ちょっとだけ一瞬お湯で茹でるっていうのがちょっと流行ってるんですよ。
そういうパスタ、
そうするとね、うん、むしろ生麺っぽいもちもち感のあるパスタになるという話なんだけど、はいはい、私それネット情報でしか知らないんで、嘘か本当か自分ではやってません。私やっぱりイタリア人に言われた、たっぷりのお湯で、たっぷりの塩をいっぱい入れたお湯で茹でなさい、
大きなね鍋でね。
だけどね、それが必ずしもうまいかっていうと、うん、そのイタリア人がやってるスパゲッティ屋さんのスパゲッティ、はい、パスタがですね、はい、異常に日本人の感覚からすると塩辛いんですよ。これ塩辛すぎねえかって言ったら、何言って、イタリアではな、とにかく塩をドーンと入れたお湯でたっぷりのお湯で茹でるんだって、いやどう考えてもこれ塩辛いぞ、こんなもん食ってたら死ぬぞみたいな、
麺がそこまでしょっぱいっていうのはちょっとね。
そうなんです。でもイタリアの本場の人はそう言いますからね。
そうなんですか。
何が正しいかなんか分かんないですね。自分で美味しく食べられりゃそれでいいと思いますよ、
ね、自分の味覚に合ったものをね、
はい、そうなんです、
うん、
だから、ね、水で戻せばいいってだけどそれもな、
でちょっといっぺんやってみてください
ちょっと違うんじゃないかと思うんですが、うん、まあ、やってみますか、
うんうんうんうん、
そうですね。
で教えてください。美味しかったらやります、はい、
試しにやってみます。
はい、お願いします。
で、あのなんかそのネット情報なんかで言うと、はい、あのパスタが長すぎて入らない時には半分に折れとか書いたんだけど、いやそれちょっと違うような気がする。やっぱりあの長さはいるんじゃないかとか。
でも今ほらあらかじめ短いのも売ってますよね、パスタとか。
あるある、だからどのくらいの長さが、だから一番美味しく食べられる長さはこれ人によってまた違うかもしれないですね。
うん、
私やっぱりね、フォークの、まあ、先でぐるぐるぐるぐるっと巻きつける。
結構長めのを巻いて食べるみたいな。だから
イタリアではそうしてますよね、うん。で、その時に左側でスプーンで、イタリアでは受けないのに、日本のスパゲッティハウスは左手にスプーンで、受けるように。だけどあれ受けちゃいけないという方はないと思うんだよね、うん、あれ結構やっぱスプーンで受けた方が、
そう、
余分な麺が巻き取りやすいんだよ。
そう、絡まないからね。
だいたい基本的にさ、
はい、
まあ、スパゲッティナポリタンとか、うん、イタリアにはないしな、
あ、日本独特な。
でナポリタン食うと必ず服に飛ぶんだよ、うん、どんだけ注意しても不思議だな。あれはカレーうどんとか、
ね、いやもういない
どれだけ注意して食べてもカレーうどんは必ず白い服に飛ぶと、うん、なぜか白い服を着てる時に限ってカレーうどんが食べたくなると食べると必ず後悔すると、
う
わあとこのカレーのシミが取れないんだよ。
そうなんですよね。
先行ってください。
美味しさを取るか服を取るか悩ましいところですが、まあ、いろんなご意見お待ちしております。メールは zoom@1242.com、 X でもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでお待ちしております。今日のズームオンミュージックリクエスト、日本の春は豊かだなと感じた時に聞きたい曲、こちらもお待ちしております。さあ、この後は三上洋さんのご登場です。日本放送ズームそこまで言うか、この時間取り上げる話題はこちらです。2023年のネット不正送金87億円超えで過去最悪に。今月14日、警察庁のまとめで、2023年のインターネットバンキングの不正送金の被害が、前の年と比べて 5.7 倍のおよそ87億3000万円に上り、過去最悪だったことが分かりました。これまでで最も多い2015年のおよそ30億7000万円を大きく上回りました。警察庁は金融機関などの偽サイトに誘導してログイン情報を盗み取るといったフィッシングの増加が背景にあるとみて、摘発や抑止策を急いでいます。さあ、今日はこのニュースにつきまして IT ジャーナリストの三上洋さんに伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
どうですか？やってますか？
それよりも私のですね、はい、ニュースアプリが、
ほう、
辛坊治郎、東京と大阪にそれぞれ3つのタワマンを持つっていうニュースが何度もな何度も流れてきてですね。
嘘ですね。嘘ニュースですね。
はい。そうやってですね、フェイクニュースっていう言葉で自分のことをごまかす方も出てきていてですね。
そっちですか？
だって、おかしいじゃない。
そっちですか？
タワマン6個持ってる人とですね、ワカメと西洋カラシナをパクる人が同じ人だとちょっと
パクると言わないでください。パクるんじゃありません。
パクるんじゃない、
はい、私の船に付着してるものを 採取してるだけですから。
このギャップすごいなぁ。
パクるはやめてください。パクるは。何言ってんの違うんです。やっぱりね、旬の美味しいものはね、
ね
自分で手間をかけて、
はいはい、
ね。腰痛もものともせず。これ結構怖いんですよ。というのがですね、河川敷に降りていくと、この時期マムシが出るんじゃないかと思って、それ、
はいはいはい、
ね、西洋からしなの買ったら何百円かのものを節約するために、うん、河川敷に降りていってマムシに噛まれて命に関わったらえらいことじゃないですか。
そうなんですか。自転車で河川敷走ってて、
自転車じゃないんですよ、ジョギングです。
ジョギングしてて、はい、で見かけたら。
だから昔はちゃんとそれ用にですね、噛まれても大丈夫なように長靴の丈夫なやつにビニールの袋に根掘りみたいなやつも持ってって、ね、ついでに伸びるとかあったら取っちゃおうみたいなんでだけどそこまでして歩いてると明らか不審者なんで
絶対不審者ですね。
不審者ですよね。だから不審に思われない格好で行くとですね、ちょっとヘビが怖いですね、この時期。
そうか、その格好タワマンから出て行ってやってるのか。不思議な時代ですね。
先言ってください。
ごめんなさい。
何を言ってんですか。三上さん、おいで、最近何やってんですか。
最近、でも、
ちょっと。最近一番楽しいことなんですか。
最近ね、一番楽しいってことは、むちゃくちゃ迷った話は、子供が大学に行くんですけど、パソコンを買うわけですよ、大学入るのに、
ね。三上さん、お子さん大学生になるんですか。
実はもう一人いて、もう一人は就職で、もう一人が大学。
三上さんってそんな年なんですか。
もうそのぐらいの年でござい
ます。手元にプロフィールがある、はい、1965年生まれ。あ、
58
です。本当だ。そこそこいい年ですね、
もう。もうすぐ60ですけど。で、はあ、パソコン、当然ね、IT ジャーナリストだから PC に詳しいわけで。
はいはい。
実は、一つ前の子供の時は、自分でいろいろいいのを探して買ったんですよ。ところが、大学生って毎日持ち歩くし、
はいはい、
使い方雑だし、壊れるんですよ。で、壊れた時に大学生その大抵壊れるのが今日がレポートの提出とかね、絶対必要な時に壊れるんですよ。で、それの修理費がですね、16万のパソコンなのに7、8万かかってしまい、もう何度も何度も痛い目にあって、
パソコン壊れると痛いですよね。
そうで、散々考えたくやったことがですね、大学の生協が出してるパソコンが、
ほうほう、
まあ一番親にとっちゃありがたいっていう話がやっと分かって。
え、そうなんですか。
なぜかというと、ちょっとね、今、生協にもよるんですけど、今、昔の生協のパソコンって高いんですよ。
はあはあ、
市販のも同じものに対してね、数万円高いことがある。でも、これがね、いいことに、生協、その、まあ、大学にもよるんですけど、私の大学の生協は4年保証です。普通のパソコン1年保証。
なるほど、大学卒業するまでカバーしますよ。
そうです。
それいいですね。
であと壊れたら代替機返す。
へえ。じゃあいざ今日明日みたいな時でも、まあ代わりのバックアップのものが来るから。
そうですそうです。
データだけ取っときゃなんとかなるってやつ
ですね。ということをやっと学んでですね。パソコンに下手に詳しくなるよりですね、生協に任した方がいいんだっていうことが
ちょっと分かって。でも Windows しかないでしょ。
そうですね。ただ今理工系の生協なんかは、研究室ごとにここは Mac が OK、ここはなんとか OK、かなり詳しくデータを出してくれるところ
が。どうですか、今、大学の新入生に、おすすめするのは Mac ですか、Windows ですか。
まあね、正直、Windows の方が、大学の先生方が、まだ Windows で教えやすいっていうのがあるんですね。
なるほど。
で、大学の先生が Mac だと Mac を勧めるんです。
だ
そこはね、本当に迷うところです。
ただ
まあ、Windows でいいんじゃないのかなと思いますけれども。
そうですか。いやいや、三上さんのお子さん二人がそんな年だとは夢にも思いませんでした。だって、なんでかっていうと、やっぱりなんか、変なゲームとかやってるような人だから
それは
普通の家庭を持ってるとは思わないじゃないですか。
ここに来るたびに艦隊コレクションで女の子を脱がすゲームだろうって、お互い攻撃し合ってるだけになってるんですけど。
え、そんなゲームだったんですか。知らなかった。初めて聞きましたそれ。
やばい。
そうですか。
本題に入ってください。
はい、わかりました。本題ですか。なんか詐欺サイト流行ってんですか。
もう、
それ先に聞いてくださいよ。はい、結構最近、インターネット上でですね、はいはい、堀エモンはじめ有名人が、
はいはい、
なんか、投資を呼びかける詐欺サイトみたいなものに自分の名前が使われてるけど、ね、俺関係ないよって言ってニュースになってるじゃないですか。
そうですね。
私のツイッター、まあ、いわゆる X もですね、はいはい、私のツイッター ターの、まあ、顔写真みたいなさ、アイコンに使ってる顔写真とかありますよね。
はい、
それ以外の見かけ、完全に同じなんですよ。
あ、
完コピして。
なりすまし完コピ。
だから、完コピの X のサイトができてて、それでそこが、そのなりすましで、私の、あの顔のアイコンがあるのに、はいはい、下に書いてある文面が投資の呼びかけなんです。
なあ、はいはいはいはい、はい。
これひどくないですか？
いや、そのね、なりすまし、有名人のなりすまし SNS アカウントってほんと増えてて、で、あの、インスタグラムの場合は、プロフィールも投稿写真も、名前もアイコンも全部同じで、アルファベットのアカウント名の最後にアンダーバーがちっちゃくついてるっていうだけのやつが結構あるんですよ。で、あんなものを作って何の役に立つかっていうと、ダイレクトメールなんです。で、
あ、そうか。これ、例えば、増山さやかさんのインスタグラムだと思った人が、増山さやかさんと直接話をしたいって思った時に、ダイレクトメッセージで、とりあえず送ることはできますよね。
そうです、そうです。
本物なアカウントなら。
で、通常例えば増山さやかさんのインスタグラムがあります、はい、まあ、ファンの方が、まあ、例えば何万人かいて、でも増山さんは何人かしかフォローしてない、それまあファンの方っていうのは片方向ですよね、
はい、
でもそのファンの方に向けて偽増山さやかアカウントがフォローバック、フォロー返しをしてくれる、
は
あ、
は
あ、あ、俺増山さんからフォローバックが来ちゃって見に行くダイレクトメールが来る、こんな儲かる話がありますよってダイレクトメールが来るんですよ。なので新場次郎さんのその X の偽アカウントも、もしかしたらそうやってダイレクトメールで新場次郎さんのふりをして悪さをしてる可能性がある。
いや、それでね、もうあの結構前に気がついたんで、正式にクレームを X にかけたところ、はいはい、今はそのアカウント削除されました。
ああ、はいはい。
だけどもうこういうのって追いかけっこっていうか、いたちごっこっていうかですね、なんでしょうね、きっと。
そう、報告ボタンっていうのがあって、なりすましだという報告ができるんですけど、それなかなか無視されちゃう時とかって結構あるので、
あ、
まあ、でももしそういうの見つかったら、まあ、その友人とかと力を合わせて報告ボタンを押すっていうことは一つは重要ですね。
まあ、ここで申し上げても、それ聞いてらっしゃる方にしか効果ありませんが、私はツイッター、YouTube、いろいろ SNS はいくつかやってますけれども、投資を呼びかけることは絶対にありませんので、
絶対
もし投資を呼びかけていたら、それも花から偽だと思っていただいて間違いないです。はい、
もうでも私が業者だったらね、こうやってタワマンを6個に増やしたっていうこと、私は、私が業者だったら、広告出しますね。
そこかいそこかい。
いや、でもこれ本当悪質で、あの LINE のグループに入らされて、 LINE の中でその人本人の声を使って、あ、皆さんようこそ、私が投資を推しますっていう森永卓郎さんの声が流れて
る。え、声まで出てくれば、それは信じちゃいますよね。
生成 AI を使ったやつ。
はい、そんなことできるんですか今。
で、聞いてみたら、まあ、それに、詐欺だと分かって聞くから、ちょっと怪しいとこあるんですよ、いっぱい。たどたどしいし、イントネーションもおかしいんですけど、
はい、
でも、声色は完全に森永卓郎さんなので。
ってことは、あの、初めから疑問を持って接しないと分かんない。かもしれないですね。
そうですね。そういう思い込みになっちゃうと、本当に騙される可能性あります。
それ何、それ、そういうことまで、めんどくさいことをして、偽サイトまで作って、あの、儲かるんですか、そういう商売は。
なので、これ今、著名人を語った方の被害で、一番大きいのは、億を超えてる被害がもう報告ありますし。
億を超える被害が出てるということは、億を超える儲けを出してるやつがいるってことですね。
そうですね。はい。あの2000万3000万という被害報告の報道はもう本当毎日出てる状況。
悪いやつがいますね。それ、
そうですね。
それ特定の個人がやってるんですか、それともあの例えば、まあ、某国の、スパイ組織みたいなものがやってたり。
いや、あの犯罪組織です。国際的な犯罪グループですね。
であの素人の、例えば三上さんがちょっとやってみよう、素人のじゃなくて素人の一般の人がちょっとやってみようと思って儲けサイト作るような、そんな感じではないってことですか。
もうちょっと手が込んでますね。あの偽サイトを作るキットみたいのがあって、まあ、それを使ってその被害者専用のサイトを作って、
はあ、
で例えば2000万円入金しましたったら、そのサイトに2000万円残高があるっていうふうに見させるっていうやつですね。
あ お手この手ですね。
このネットバンキングの不正送金もどんどん規模が大きくなってきてて、今ねリアルタイムフィッシングって手口なんですよ、
はい、
何かっていうとネットバンキングって ID パスワードがだけで入れた時代っていうのはもう十何年前、
あの昔はその銀行のインターネットバンキングと全くそっくりなところに誘導して、うんうんうんうん、そこにあの第二暗号みたいなもののパスワードをこう入れさせられて、はいはい、それを使って口座からお金引き下ろすっていう手口が一般的でしたよ、
ね、はい、あ、でもそれはそうなんです、それはそうなんですが、今その第二暗証にあたる二段階認証にあたるワンタイムパスワード、はあはあ、これあの大体1分間しか有効じゃないんですよ、うんうん
う
ん、
ああそれはあのその取引ごとにスマホに数字が送られてくるっていう、
そうそれです、ね、それかもしくはアプリで1分ごとに生成されるんですね。
あ、
なんで1分間しか有効じゃないんですけども、犯人側はその偽サイトをそのままリアルタイムに監視してるんです。で同じものを犯人側のパソコンで本物のサイトに入力したんですよ。
はあ、
つまりに被害者は ID パスワードワンタイムパスワードを偽サイトに入力してます。で犯人がそれをリアルタイムに待ってるので、そのまま本物のサイトに入れるんです。
は
どういうことが起きるかっていうと、犯人側のパソコンで被害者のログインができちゃうってことなんです。
は
なのであのその後は自由に送金ができてしまうし、
それってどうやったら防げるんですか。
いやもうまずは今のところは騙されないように被害者側というかユーザーが対策するしかない。現状そのこの1分間の間で乗っ取られるっていうそのリアルタイムフィッシングやられちゃうと本当に根本的な対策は難しいですね。
なんか手の打ちようがないような感じしますよね。
そうですね。
いやだからね、必要なものはね道端で積んで食べてりゃ大丈夫。
そういうアナログ的な行動の方が安全だというのは分かりますけど。
あの言っときますけど本当にね、あの西洋カラシナっていう花はですね、大量に食べるとお腹壊しますからね、気をつけた方がいいですよ、ね、
あまり生えてるものむやみにね食べちゃうのはねちょっと、ね、
特にキノコはやめた方がいいですね。
あ、
は
い、やめた。
キノコも取りに行くんですか。
いや私はさすがにキノコはやりません。怖いですから。
毒キノコ
は。キノコは怖いですからね。そこまで眼力がないですから。まあ菜の花なんかはあのルイジーのどうせ油中かなんかで、
はいはい、
みんな同じようなもんだろうと思いますから、食ってもいきなり死ぬことはないだろうと思います。
でも農薬撒いてあったりするかもしれないから気をつけた方がいいですよ。
ところがそれでですね、今回苦労したんですよ、うん、いつものジョギングコース、毎年春になると本当に黄色い菜の花で一斉に黄色になるんですが、半分草刈られてて、
お
ジョギングコースの半分何も生えてないんですよ。どうなってんだこれと思って、わざわざ花摘みにいつもより距離伸ばして走りに行って、それで腰痛になっちゃったんです。何やってるんですか。
それはじゃあこのシーズンはここに菜の花が咲いて取れるなっていうことを目指してジョギング最初から目的で行ってるってことですね。
まあそうですね。だいたい特に伸びるって知ってますか、あのエシャロットみたいなやつ、
はい、
あのエシャロットみたいなやつはですね、あの菜の花ほど一般的には咲いてない、ないんですよ。これ結構ね、はい、もうちょっと水気が多いとかね、あのそう簡単に増えないんで、この伸びるの生えてくるところは毎年ね、私はね記憶、場所記憶してあそこ行くと伸びるが取れる。
どうなんですかねこれも。
そっか。
いやあのね、夜のビールのあてにあの伸びるエシャロットみたいなやつちゃんときれいに洗って猫切って、それでちょっと味噌つけて食うとうまいっすよ。
あ、なんか火通さずに味噌だ
け。あ、もちろん伸びるを生で食べられます、
そうなんですね、
はい、いやそして伸びるの上の軸の部分があるんですけど、軸の部分は普通食べないんですけど、まあ要するにネギみたいなもんですから、ここはこう切ってですね、それこそパスタと一緒にあえて春の伸びるパスタ、
はあ、
これがうまいんですね。
ネギみたいな感じで使うんですね。
はい、そうなんです。
何の話してるんですか、
辛坊
さんも。
あ、そうだね。
辛坊治郎のゼロ円生活。
そうですね。
人聞き悪い。人聞き悪いな、なんだか分かんないけど。
だって SDGs って言うとかっこいいですけどね。
ケチがね、大半を占めてますけどね。
それで三上さん気になってるニュース、なんかチャールズ国王死亡のニュースが駆け巡ってるらしいじゃないですか。
昨日の夕方に突然出てきたんですけど、
はい、
イギリスの陰謀論を扱うサイトが、
はあ、
まずは、情報筋だとしてそういうふうに出した、まあ、最近ね、チャールズ国王のニュースがあまり流れなかったので、
チャールズさんって75歳だから、まあ、そう簡単に亡くなるような年でもないですよね。
そうですね、でそのニュース が、まあ、英語圏で昨日の夕方5時ぐらいに流れて、はい、でしかもそのサイトが悪質で続報もやったんですよ、はあ、続報としてバッキンガム宮殿が旗を立てるところが半旗になってるっていう写真も上げて、
あ、そんな写真なんか簡単に加工できそうですね。で旗の位置変えるだけですからね。
そうです。でそれをね、なんかちゃんと調べたら2022年の前のやつなんですって。
なるほど。
でそれを見た日本人のお金稼ぎのやつら、 X のお金稼ぎのやつらがそういう報道があったって言って、そう
なんです。 X も最近収益化でたくさん閲覧するとお金になるというので、うん、嘘でも本当でもとにかく閲覧させたもん勝ちっていうことになってますか。そうですね。ちょっとこれおかしくないですか、うん、IT ジャーナリストの三上さん。
本当ひどいです。
IT ジャーナリストの三上さんの責任で何とかしてください。
もうだからイーロン・マスク何とかしてくれないと、まあ、あいつのせいでですね、本当にインプ稼ぎ、
イーロン・マスクをあいつ呼ばわりします
。いやいや、本当ひどいですよ。イーロン・マスクのせいで、もう X グダグダだし、はあ、もう悪質なそういう嫌がらせとか含めてこのフェイクニュースばっかりだし。
ツイッター時代は今ほどひどくなかったんですか。
いや、ありましたけども、お金稼ぎがなかった時代はすぐにブレーキが効いたんですよ。
ああ、そうか。今はそうか、収益化できるから金目的でとにかく嘘でも何でも回数、閲覧回数だけ増やしちゃいいってやつですね。
そうです。
いけませんね、それは。
一応 X も対策をしていてですね、コミュニティーノートって言って、はい、これ嘘じゃねっていうツッコミができる機能は用意しました。それもついてるんですけど、ついててもバラ、やっぱりフェイクニュースの方、内容の方がショッキングなので、
なるほど、
そっちの方が広まっちゃいますね。
よし、手口は分かったぞ。
何ですか。
いやいや、三上さんありがとうございます。
ありがとうございました。
本当にね、でもね、用心してください。どうもありがとうござい
ました。ありがと
うございました。
ズーム日本放送、辛坊治郎ズームそこまで言うかをポッドキャスト YouTube でお聞きのあなた、増山さやかです。
飯田浩司です。
お聞きの内容は配信用に編集したものです。辛坊治郎ズームそこまで言うかは月曜日から木曜日午後3時半から生放送でお送りしています。ラジオの FM93AM1242 に加えてラジコでもお聞きいただけますよ。ラジオラジコでは配信版では聞けないあんなことやこんなことがいっぱい。
さらにリポーターがあなたの街にお邪魔する中継企画や、辛坊さんが夕刊フジの記事を解説する夕刊フジそこまでズーム、そして生放送でしか参加できないリスナー参加コーナー、ズームオンミュージックリクエストなど盛りだくさん。
ぜひラジオラジコでも辛坊治郎ズームそこまで言うかをお楽しみになってください。
3月19日火曜日、時刻は午後5時を回りました。こんにちは、辛坊治郎です。
こんにちは、日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか、この時間は今日のズームミュージックリクエストに、
皆さんありがとうございます、
はい、ご意見ご紹介してまいります。今日のお題は、日本の春は豊かだなと感じた時に聞きたい曲です。まず練馬区62歳男性の SDGGs さんはですね、松田聖子さんのチェリーブラッサムをお願いします。
春ですね。
春ですよ、この曲は。
ですね、はい、
それからラジオネーム新宿区のエイクロスケさん66歳、松たか子さん、明日春が来たら。明日ですね。
なるほど、松たか子さん、そうですね、うん、歌お上手ですよね。
上手上手、はい。それから秋田県大館市の、とみ、あ、違う、これはふけたかおさん。
ふけたかおと書いてふけたかおと読めっていうことですね。
当て字でね、ふけたかおさん、60歳男性の方、リクエスト、思い出がいっぱい H2O でお願いします。この歌は秋陽子さんの作詞と知りませんでした。
そうなの。
わ、知らなかったね。これ春は思い出がたくさんですという理由から。埼玉県八潮市のだから言ったじゃないのさん64歳男性は、この時期のイヨカンは甘くて美味しいですね。南沙織さんの春のイヨカン。
いや、あのさ、
春のイヨ
カン、誰もイヨカンの話なんかしてなくない？
してなくないって
。いやいや、だからそこをわざとダジャレにする必要ある。
なんかやりたくなっちゃったんじゃないですか。
わかりました。
川崎市高津区のペンギン55歳様ですね、はい、春に聞きたい曲はおにゃんこクラブのジャーネーです。私の年代は高校生の時におにゃんこクラブドハマりの世代で、中でも私は高井真美子さんの大ファンでした。
おにゃんこクラブですか。国生さゆりさん、
国生さゆりさんももちろん、
いやほらあのネプチューンの
渡辺真理
奈
さん、
あ、私渡辺真理奈好きだったんですよね。
そうですか。高井真美子さんは
ネプチューン の, あの名倉さんと仕事する機会があったんで、はい、もう喉元まで奥さんに会わせてくれって言いそうなんだけど、
やめた方がいいですよ。
そうですね、
ちょっと気持ちが悪いですからね。ね、で高井さんは秋元康さんの、ね、奥様ですね。
ああ、そうそう、そうですね。
大分県の常さん56歳の男性は、日本の春は豊かだなと感じた時に聞きたい曲、春といえば松山千春、
うん、春ですね。間違いない、
季節の中でをリクエストします。で続いて調布市の桃エビ直樹さん52歳男性の方、おうおう、こちらも同じ感じでね、山川豊さんのデビュー曲、
豊ですね。
函館本線お願いします。そして、うん、車とラジオさん川崎市61歳はホテル島津豊さん。
豊さんは結構いらっしゃるようですね。
まだまだ続きますよ、ね、はいはい、足立区のレオパパさん52歳は、昭和時代懐かしい子供の頃の遊びがしたくなります。水谷豊さん、優しさが
豊かといえば水谷豊決定版ですね。皆さん本当にありがとうございま す,、本日のズームオンミュージックリクエスト、はい、水谷豊優しさ紙芝居、
水谷さんの豊さんにね、はい、決定いたしました。エンディングでお届けいたします。ありがとうございます。さあ、まだまだご意見は24時間お受けしてますんで、メールは zoom@1242.com、 X はハッシュタグ辛坊治郎ズームでお寄せください。お待ちしております。日本放送がお送りしている辛坊治郎ズームそこまで言うか、今日最後に取り上げるのはこちらです。日銀がマイナス金利を解除、17年ぶりの利上げ。日銀は今日まで開いていた金融政策決定会合でマイナス金利政策を解除し、金利を引き上げることを決めました。日銀による利上げはおよそ17年ぶりで、世界的にも異例な対応が続いてきた日本の金融政策は正常化に向けて大きく転換することになります。
こんなに事前に全部分かってる会合も珍しいよね。だから全部事前に分かってたから、まあ、サプライズゼロということで、うん、むしろ、基本的な構造で言うと、はい、日本の金利が上がります。日本の金利が上がると日本円というものが金利がついて増えますから、日本円で持っていると金利がついて増えるようになります、はい、今ドルの金利の方がはるかに高いので、ドルと円とどっち持ってたらいいかというと、ドルを持ってると金利がどんどんつきます、うん、今までは円だとあの金利がつきません、うん、だからドルが選ばれてました。今後金融政策の変更で円に金利がつくようになると円の価値が上がりますから、うん、為替的には円高に振れます、はい、ということで、直近1週間ぐらい前は若干円高に振れてたことがあったんですが、です、ね、今日になってずっと今日1日150円台という、うんうん、むっちゃ円安、うん、だからまあ反対方向に振れてるわけですよ。なんで反対方向に振れたかというと、はい、まあ、もう結果分かってたし、もうこれであの発表も行われちゃったら、それもなんか発表サプライズもないし、うん、もう完全に予想されてた通りだし、もうそうなるということを前提に動いてたのが、もうこれ以上材料ないよねっていう、これがまあいわゆる材料で尽くしってやつなんですけども、はい、だから150円台の円安で、150円台の円安は、輸出産業はあのむっちゃ儲かっていいっていう、それはまあ、ね、あのね、それはあの1ドル100円で、うん、1ドルのものを海外で売りましたということになると、日本の輸出企業は今1ドル100円なら100円しか入ってこないけれども、うんうん、1ドル150円だったら同じ1ドルのものを売っても150円入ってきますから、うん、円安になった方がたくさん円としては、まあ、名目の金額だけはどんどん増えていくわけですよ、はい、だけど実際だから日本になって 最近になってなんか決算がすごくいいとかなんとかいっぱいこう言われてるじゃないですか、でもそれってドルに換算したらいや全然増えてねえじゃんみたいなこともあるわけで、ドルに換算してもやっぱり増えてるっていうところは本当に儲かってるっていうか優秀な企業なんだけども、単に為替があの円安に触れてるから名目上の円の数字だけ高いですよっていうのは、だけどよく中身見てみたらあれドルベースにしたら売上減ってないみたいなところも中にはあるわけで、そういうところは為替が円高に触れた瞬間に失速しますからね、ガッタガタになりますから、それとね今後あんまり喜んでる場合じゃないのは、あの今何が起きてるかというと、賃金に先行して物価が上がってるわけですよ。だからまあいわゆるインフレ、私が大体経済統計見てるとまあ2022年ぐらいからその傾向ははっきりしてます、この2年間3年間ぐらいで消費者物価はあの政府の統計上 6% ぐらいしか上がってないんですが、まあよく日常的に買うものという指標で見るとやっぱりこの3年ぐらいで 10% ぐらい、あの物の物価が上がってます。
なんかね、そんな気が、
これ要するに物価が上がってるって、10% 上がってる分お金の価値が下がってるっていうのと同じことですから、だから賃金が名目上上がっても、物価が 10% 上がってたら賃金 10% 上がらないとその賃金で買えるものは同じなわけですよ、
はい、
だから両方上がりますって単にそれはお金の価値が落ちてるだけじゃんっていう、最近日本で顕著なのはそれで、でお金の価値が落ちてる分だけ賃金も上がりゃいいけど、30ヶ月連続して実質賃金マイナスということは30ヶ月連続して物価上昇に見合った、つまりお金の価値が落ちてるのに見合った分の賃金が上がってないわけだから、ガンガン貧しくなるわけですよ、で今後注意しなきゃいけないのは、今後物価と賃金がまあ仮に上がり始めたとしますよね、その時に日本の所得税とか住民税とかっていうのは、つまり年間いくら超えるとこの税率ですってなってるわけですよ、インフレでお金の価値が落ちて例えば500万円のね、例えば年収だと500万円に対する税率ですよね、これ変更されないとお金の価値が落ちて実際は、あのお金の価値としては確か500万円が550万円になりました、なんだけれどもそうするとそこで税率が跳ね上がっちゃう可能性があるわけです。実質的な所得が下がってんのに税率だけ上がって税金も増えるということになると、実質所得が落ちてる上に税率まで上がるということになるとさらに貧しくなると。だからインフレの時代がやっぱり、あの実はインフレの時代の方が歴史見るとはるかに長いんで、デフレの時代って本当にちょっとしかないんで、実は過去日本の30年の経験って世界の中でもかなり異例なんだけども、そのインフレの時代が長かった時代にはやっぱり基本的に物価上昇率、つまりお金の価値が下落した分に見合うように税率の線引きの区分みたいなやつも細かく変えていってた時代があったんですが、そういうことがもう忘れ去られてますから、これからインフレになって名目の賃金は増えてんだけども、名目の賃金が増えたがゆえに税率が上がって税収としてはどんどん増えるんだけど、税率は上がるわ、実質的な手取りは減ってるわ、額面だけは増えてるけども、インフレの時代ってそうなりますから、
素直に喜べないですね。
いや、恐ろしいことになりつつありますよ今、そういう意味では。だから物価と賃金の好循環がそれ単にお金の価値下がってるだけじゃんっていう、下手するとそうなりかねないので気をつけなきゃいけないことはいっぱいありますが、これについて喋り出したらキリがないですよ、私1時間でも喋りますよ。ただまあ例えばね、今日あたり、銀行預金の金利が、今まで普通預金が 0.001% だったやつが、これが引き上げられるかもしれませんって、金利が100倍になったって 0.1% ですからね。
そうだね、私もねさっき思っちゃいました、そんなになって
100倍だって 0.1% ですから、
本当に。
だけど実際はお金の価値が下がってる分だけ実質金利という考え方をすると、預貯金もガンガン目減りしてますから
ね、
ガンガン目減りしてる分は実は全部税収として政府に召し上げられてるわけで、まあ、構造としてはそういうことになってるわけですよ。だから現役世代はそれでもね、物価上昇分だけ給料が上がったら現役世代はまあまあ 生活水準同じでいけますけれども、預貯金だけが頼りの人は、預貯金がインフレの時代って、うん、インフレと同じだけの金利がつかないと、うん、ガンガン目減りしますから、
はい、数字変わらなくてもね、
はい、だからそれが実質金利のマイナスって、だから1000万円持っていたとしても、1000万円で買えるものの価値が、はい、10% のインフレだと次のものだと1割減ぐらいになりますから、うん、まあ、名目の数字は変わらないんだけども、うん、実際の価値としてはどんどん減っていくっていうのがインフレの時代なんで、これはやっぱりよっぽどそのあたりを見て、でなおかつそういう時代って例えば消費税って今かける 10% じゃないですか、はい、そうするとインフレで物の価値が倍になると、うん、かける 10% で消費税は自動的にどんどん上がるわけですよ。だから税率っていうのは変わらなくても、はい、政府の税収はガンガン増えてきますけど、はいはい、まあ、その分国民がどんどん貧しくなるという構造になりかねないということで、うん、そのあたりはちゃんとやっぱりね、政府はきめ細かな、うん、やっぱりお金の価値が落ちた分だけ、さっきの税率の区分の線引きのところを見直す、少なくとも物価賃金上昇率分ぐらいは、うん、変更していかないと、うん、ふっと気がついたら税率まで上がっちゃってるっていう、実質的な手取り変わんないっていうか、使えるか、価値としては変わんないのに率だけ上がるっていうことになりかねませんから、まあきめ細やかな対応が必要なんだけども、さあ現政権岸田さん、しっかりしてねと、しっかりしてねとしか言いようがないよねこれ。この人じゃで大丈夫かとかまでは私は絶対言いません。わかんないもん。
そうですね、う
ん、もしかしたらとてもきめ細やかな政策を、
あら、ありますかね、
例えば身内の処分みたいな感じことで言うと、はい、あんまり過度な処分をしても反発を受けるから、できるだけ穏やかに八方丸く収まるようなことを考えるような、おそらくそういうタイプの人ですから、八方丸く収めてくれるんじゃないのかしら。
その顔がもう
今週木曜に岸田さんに聞いてみよう。
口が曲がっちゃってます。
誰が麻生太郎やねん。
以上今日のズームオンでした。
ズームオンミュージックリクエスト、お送りしているのはレオパパさん、シン・ボジロさん、 TL125 さん、ハマグレープさん、4人の皆様からのリクエストです。水谷豊、優しさ紙芝居。優しさ紙芝居で4人の皆さんからのリクエストなら、うんうん、多分水谷豊つながりで言うとカリフォルニアコネクションの方が曲多かったかもしれないですね、
う
んうんうん、そちらの皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
ジグザグ軌道ダッチャツね。
そうそうそう、はい、懐かしい、
なんか懐かしいですね。
こうやって年を重ねていくんですねって思いますが、そうそう、さあ日本放送この後は、
菜の花食ってる場合じゃねえかな、
まあ、いろいろおいしいもの召し上がってください。
そうだな、何がうまいかな、今な、
なんだろうか、
ラジオリビングの魚の干物、
うん、おいしいですよ、ぜひお求めください。
よし、今日はそれにしよう。
この後は伊集院光の種をお送りします。で明日の朝6時からは飯田浩司の OK コージーアップ、コメンテーターはジャーナリストの佐々木俊直さんです。でこの番組は明日は放送倫理に詳しい株式会社コンプラボ代表取締役の山本一層さんと、スマホデジタル世代に伝えたい情報分析スキルについてズームしていきます。
都会はなかなかね、道端で採取して食べるものってそうそうないんだな。
あんまりないですね。
でも今日探しながら帰ろうっと。ここまでの相手は辛坊治郎と
増山さやかでした。
明日も聞いて。